昔も今も私たち人間はいろいろな悩みを持って生きています。そして悩みから自由になって幸せになりたいと思っています。イエス様の時代の人々もそのように思っていたことでしょう。多くの人々はおいしいものを食べて、良い服を着て、立派な家に住めば幸せだと考えます。そして何とかしてそのようなものを手に入れようとするのです。ところが何かおいしいものを食べるとそれだけでは満足できず、もっとおいしいものが食べたくなります。良い服を一つ手に入れると、もっとたくさん良い服を手に入れて、いろいろな服を着てみたいと思うようになります。立派な家に住むと、自分よりももっと立派な家に住んでいる人のことが羨ましくなり、次はもっと立派な家に引っ越したいと思うようになります。このように、目に見える幸せを求めている人は、結局自分の持っているものに満足できないで、何を食べようか、何を着ようかと思い悩み続けて生きることになるのです。ところがイエス様は、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないかとおっしゃいました。つまり、神様から大切な命を与えられているのだから、そのことにまず感謝して生きていこうということです。確かに、何を食べようか、何を着ようかと思い悩んでいると、命に比べれば大切でないような小さなことが気になって、生きているのが辛くなりますね。それでは、思い悩まないためにはどうすればいいのでしょうか。イエス様は、空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は、鳥を養ってくださる、とおっしゃいました。空の鳥は人間のように自分で畑に種をまいて麦やお米を作って収穫したり蓄えたりはしません。その時その時で神様からいただいた食べ物を食べて生きています。教会の前の柳瀬川にいる鳥たちを見ていると毎日魚を食べたり水草を食べたり虫を食べたり、木の実や草の実を食べたりして元気に生きています。天の父なる神様が鳥たちを養ってくださるというのは本当のことです。またイエス様は、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるとおっしゃいました。イエス様が育ったガリラ地方には、いろいろな野の花があったのでしょう。教会の前の柳瀬川の土手や河原にも、季節ごとにいろいろな花が咲きます。春には、赤爪草や白爪草が咲きます。夏には、春シャギクの黄色い花が咲いたり、色とりどりの立ち青いの花が咲いたりします。秋には、赤い彼岸花が咲きます。花壇の花のように手入れをしているわけではないのに、毎年のようにいろいろな花が咲くのは、 本当に不思議なことですね。神様が美しく花が咲くようにしてくださっているのです。鳥たちや花々を見ていると、イエス様のおっしゃっている通りだと思います。ですから、まず大切なのは、私たちに命や美しさを与えてくださる神様に信頼して、神様と正しい交わりを持つことです。33節のところでイエス様は、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと教えてくださっています。神の国と神の義とは、神様との正しい交わりのことだと言ってもよいでしょう。それは神様に素直にごめんなさいとありがとうが言えるような交わりです。そのような神様との交わりがあれば、私たちは何を食べようか、何を着ようか、明日はどうしようかと思い悩む必要がなくなるのです。その日その日を神様に信頼して精一杯生きて、明日のことは神様にお任せするようにしたいですね。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様は空の鳥を見るように、また野の花を見るようにと教えてくださいました。神様が空の鳥を養い、そして野の花を少しく咲かせてくださるということを見るときに、私たちは神様から命を与えられて、そして神様が一人一人を美しくしてくださるということを教えられます。神様、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思い煩わないで、養ってくださり、また美しくしてくださる神様に信頼をして、一日一日精一杯生きることができるように、どうか私たちに生きる力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。